JMCXR-0009T チャイコフスキー1840から1893バイオリン協奏曲二丁調作品351957年録音ヤッシャ・ハイフェッツバイオリンフリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団録音1957年4月19日シカゴオーケストラホールオリジナルプロデューサージョン・ファイファーオリジナルレコーディングエンジニアルイス・レイトン LP 初で LSC2129 1957年9月リマスタリングエンジニア滝口博道解説諸石幸男感動再発見 RCA が1950年代から60年代にかけて作り上げた名盤はそれこそ枚挙のいとまもない宝の山だが今それらの中から特に評価の高い名盤中の名盤が XRCD2 として蘇り、全く新しい魅力と存在感を持つ遺産として、私たちの前に姿を現しつつある。ビクターが開発した超高音質技術を駆使した XRCD2 の音景は、それほど画期的なサウンドクオリティを誇るものであり、これまでにリリースされたライナー・シカゴ交響楽団、ミュンシュ・ボストン交響楽団による8枚は、いずれも聴き手を驚異の音楽体験へと駆り立てる一品ばかりであった。私たちは1960年前後に行われていた RCA のステレオ録音の素晴らしさに改めて耳を疑うと同時に、聴き慣れていたはずの名盤に、まだまだ知られざる美しさと味わいとドラマが隠されていた事実を知り、今一度感動を振り出しに戻しているところである。その XRCD2 のシリーズに、今回いよいよ20世紀最高の名バイオリン奏者、ヤッシャ・ハイフェッツの名盤が加わることとなった。ハイフェッツは20世紀楽団に君臨したバイオリンの天才であった。完全無欠のテクニックと華麗なる音色を武器としながらも、演奏内容は急進的な力強さと磨き抜かれた美しさを誇り、感覚的次元をはるかに超えたドラマティックな演奏で聴衆を魅了し続けた唯一無二のビルトゥオーゾであった。ハイフェッツの圧倒的存在感は、いつしか人をしてバイオリニストの中の王と呼ばせたし、ハイフェッツを聞かずしてバイオリンを語ることは不可能といった言葉すらも生み出され、ハイフェッツは文字通りあらゆるバイオリン奏者の目標となり、仰ぎ見る頂として楽団に君臨したのである。もっとも、ハイフェッツその人はそんな絶賛の声には全く無頓着であり、ただ黙々と演奏活動を続けていく、いわば職人肌の音楽家であった。ステージ上でも無表情で、愛想笑いの一つも見せたことのないハイフェッツは、いつしか、スフィンクスのような演奏家、ポーカーフェイスの名手と揶揄されたりもしたが、およそ欠点を見出し得ない演奏の完璧性と、レオポルド・アウアー・モンカならではの歌う楽器としてのバイオリンの魅力を溢れさせた詩芸の数々は、格子難い吸引力で聴衆を圧倒したし、ハイフェッツの素晴らしさは、クライスラーもエルマンもメニューインも認めざるを得なかったのである。アイキは1937年に購入したストラディヴァリウスであったが、後にガルネリ・デル・ジェスも加わり、ハイフェッツはこれらの名器2つを有名なダブルケースに入れて世界各地を渡り歩き、協奏曲では主にストラディヴァリウスを、室内楽ではガルネリを使って歴史的名演を重ねてきたのであった。いいバイオリンが名手を育てるとは言えない。しかし、 そこにある特別な関係があるのも事実だ、とハイフェッツは語っているが、ハイフェッツが残した名盤の数々は、そうした名器が奏でる美音に浸らせる至芸でもあったのである。ここに収録されたチャイコフスキーのバイオリン協奏曲は、ハイフェッツの名演の中でも最も高い評価と人気を誇る名盤であり、チャイコフスキーと交流のあったアウアー門下の逸材としてのハイフェッツの進化を理想的完成度で満喫させてくれる。録音は1957年、ハイフェッツ56歳の時に行われているが、技術、音色、音楽性に加えて、演奏全体にハイフェッツの人格的魅力と言いたくなる風格が漂っており、圧倒的存在感がある。ライナー率いるシカゴ交響楽団のバックアップも実に雄弁で、ソリストが前面に立ちはだかりながらも、指揮者とオーケストラも互角に発言し合った起伏と緊迫感があり、それが現代の小綺麗な演奏とはおよそ対照的な、雄大にしてドラマティックな協奏曲の世界を堪能させるものとなっている。なお、今回も音源はオリジナルの3トラックのマスターテープをニューヨークの BMG スタジオで2トラックにトラックダウンしたものが XRCD2 用にリマスタリングされているが、リマスタリングにあたった杉本、滝口両氏によれば、そのオリジナルの3トラックのサウンドはすでに完成された芸術品と言えるもので、およそ手をつける必要性を全く感じさせない純度を誇っているという。したがって、リマスタリングにおいて手を加えるのは、テープ劣化によると思われるノイズや音飛び、あるいはバランスの調整に限定されているということである。すなわち、XRCD2 というのは、原音にあくまでも忠実なサウンドを CD に移行させるために投入される最新技術の結晶なのであり、何も変化させない、何も加えない、というシンプルイズベストの思想と方法論が徹底されている。送り出しのスチューダーのレコーダーは厳密にカスタマイズされた特別仕様の機器が用いられているし、ドルビーシステムについても、SN 比の点でのメリットは認めながらも、独特の癖と危機感のばらつきを心配して採用されていない。もちろん、リマスタリングに用いられるあらゆるハードウェアは、L、R 別々に電源が供給されているし、実際のマスタリング作業は、電源ノイズや低域特性への慎重な配慮から深夜に行われるなど、最良の音質獲得のために考えうる、あらゆる可能性と方法論とが投入されて、ここに聞く XRCD2 が誕生している。音源は確かに、ほぼ半世紀前に作られたヴィンテージものだが、XRCD2 は、半世紀前の遺産を最先端のテクノロジーを駆使すると同時に、技術者たちの熱意と情熱をも投入して作り上げられた、新たな生命を持つ作品ということもできよう。曲について。バイオリン協奏曲二長調、作品35、チャイコフスキー。チャイコフスキーは、1877年、自ら教え子を名乗り、一方的に愛情を告白したアントニーナ・ミリューコバと結婚するが、愛情のない結婚はたちまち不幸な結末を招き、チャイコフスキーは自殺を図るほど精神的に追い詰められてしまった。友人たちの計らいにより転地療養が進められ、チャイコフスキーはスイスのクラランに落ち着き、ようやく心の平静を取り戻すとともに創作意欲にも恵まれるようになっている。ことに1878年3月、かつての教え子の一人で、ベルリンのヨアヒムの下で研鑽を重ねていた、名バイオリン奏者のヨーシュフ・コーテク、1855-85、が、クラランを訪ねてきてくれたことが、チャイコフスキーを大いに喜ばせている。コーテクは、 出版されたばかりの楽譜集を多数持ち寄り、チャイコフスキーと演奏しては楽しいひとときを過ごしているが、チャイコフスキーはそんな中の一曲、ラロのスペイン交響曲に強く刺激され、バイオリン協奏曲を作る意欲をかきたてられている。チャイコフスキーは、スペイン交響曲は新鮮さと軽やかさと魅力的な躍動感があり、調和したメロディーも実に美しい。ラロはドリーブやビゼーと同じく、もったいぶることなく、しかも使い古された方法によらず新しい形式を求め、美しさを探求している。と感動した模様を、パトロンのフォン・メック夫人に伝えているほどである。ピアノソナタを作曲中の身ではあったが、チャイコフスキーは湧き上がるインスピレーションのままにバイオリン協奏曲創作に没頭。3月23日には感情楽章を書き上げているし、その3日後には終楽章を、そして28日には全体の形が出来上がっている。チャイコフスキーはその後一度だけ感情楽章を新しくするなど遂行を加えているが、いずれにしても唯一のバイオリン協奏曲は、ほぼ1ヶ月余りで完成されたことになる。当然、この協奏曲は自信作であり、チャイコフスキーは楽譜をペテルブルク音楽院の教授で、名バイオリン奏者として一世を風靡していたレオポルド・アウアーのもとに送り、検定並びに初演の可能性を打診している。初演は、一旦は1879年3月に予定されたが、その後、チャイコフスキーに寄せられたアウアーの返事は、演奏不能という冷たいもので、この協奏曲は実に2年にわたって放置されてしまった。そのため初演は遅れ、1881年、チャイコフスキーの友人であったライプツヒ音楽院の教授、アドロフ・ブロドスキー、1851から1929のソロ、ハンス・リヒター式ウィーン・フィルにより行われている。初演はハンス・リックの酷評にさらされるなど、初めのうちは不評であったが、ブロドスキーは各地でこの新作を披露し続け、1882年のモスクワ初演の大成功もあって、この作品は急速に浸透するようになっている。なお、アウアーはその後この協奏曲を自らも演奏するようになっているし、門下生のレパートリーにも加えるようになっている。そしてチャイコフスキーの没後、ソロパートに改訂の手を加えようとしたが、それがままならず、初演を遅らせる結果になってしまった、と釈明の弁を述べている。全体は以下の3つの楽章により構成されている。第一楽章、アレグロ・モデラート、モデラート・アッサイ。二長調、4分の4拍子、助走を持つソナタ形式。第二楽章、カンゾネッタ、アンダンテ、トタン調、4分の3拍子、三部形式。第三楽章、フィナーレ、アレグロ・ヴィヴァーチッシモ、二長調、4分の2拍子、ロンド形式。演奏者について、ヤッシャ・ハイフェッツは1901年2月2日ポーランドに国境を接するリトアニアのヴィルナに生まれている。父の下で最初の手ほどきを受け、すぐにヴィルナの音楽学校に進み、6歳でメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲を公開の席で弾くなど注目を集めている。9歳からユダヤ人音楽家としては異例ながらペテルブルク音楽院に入学、レオポルド・アウアーの門下となっている。1912年、11歳でニキシュ率いるベルリンフィルとチャイコフスキーのバイオリン協奏曲を共演、その成功により一躍楽団の寵児となり、ヨーロッパ全域での演奏活動を始めている。1917年にはアメリカでも成功を収め、 25年には国籍も得ている。以来、20世紀屈指の名バイオリン奏者として活躍。情緒派としての頂点を築き上げたクライスラーに対し、ハイフェッツは完璧な技巧を裏付けとしたヴィルトゥオーゾとして君臨。バイオリン界に流星の時をもたらしている。なお、ハイフェッツにまつわるエピソードは尽きないが、ベートーベンのバイオリンソナタを録音中、どうしてもうまく演奏できない箇所にぶつかったハイフェッツは、思わず、ハイフェッツを呼べ、と叫んだと伝えられている。我が国へは1923年に初来日し、関東大震災救援基金のための特別演奏会を開いているし、1931年、1954年にも訪れている。1960年代からは次第に教育活動に力を入れるようになり、ヨカは電気自動車の開発などに関心を抱くようになっている。1972年のリサイタルをもって学会からは引退。1987年12月10日、ロサンゼルスで86歳で亡くなっている。なお、ハイフェッツはチャイコフスキーのバイオリン協奏曲をその生涯に3回に録音している。なお、ハイフェッツは、チャイコフスキーのバイオリン協奏曲を、その生涯に3回録音している。第1回は、1937年、ジョン・バルビローリ式ロンドンフィルト。第2回は、1950年、ワルター・ジュスキント式フィルハーモニア管弦楽団と。そして最後が、この CD に収められた、1957年、ライナー式シカゴ交響楽団との録音である。RCA のステレオ録音の歴史。1954年2月、RCA はボストンシンフォニーホールのセッションにおいて、先進的なマルチトラック録音を初めて試みた。シャルル・ミュンシュ式ボストン交響楽団によるベルリオーズのファウストの号罰が史上初めてモノラルとツートラック両方で収録されたのである。同年3月にはシカゴオーケストラホールにおけるセッション、フリッツ・ライナー式シカゴ交響楽団によるリヒャルト・シュトラウスの英雄の生涯及びザラトゥストラは書く語り記が収録された。においてさらに技術的な面での改善が加えられた。これらの試みがステレオ録音への第一歩を記すことになったのである。RCA がマルチトラック録音を始めた当初は、まだディスクのマスタリングや一般家庭での再生はモノラルだった。だが、RCA は2トラック、さらには3トラックの録音機材を、ハイフェッツ、ピアティゴルスキー、ライナー、ミュンシュ、ルービンシュタイン、フィードラーといった世界的な演奏家のセッションで積極的に使用し始めた。1954年初頭の2トラック録音では、自前の RT21 テープレコーダーが使われた。これには2台のモノラルミキサーが接続され、それぞれがテープの1トラックに対応していた。マイクロフォンには、ノイマン U47 単一指向性と、M49 あるいは50無指向性のものが使われ、RCA 設計の LC1A15 インチデュオ高音スピーカーがコントロールルームモニターとして選ばれた。3トラック録音はチューブアンプを備えたテープレコーダーアンペックス300-3で行われ、さらにそこから4分の1インチ2トラックマスターに直接ミックスダウンされて、LP リリース用のマスターテープが作られた。この過程ではイコライジングは全く行われず、マイクによって集められた音声信号がそのまま直接テープに記録されたのである。アーティストやプロデューサーのプレイバック再生時にもイコライジングは行われなかった。今回の XRCD2 でのリリースに際しては、ニューヨークのBMG RCA スタジオにおいて、T テープ倉庫に厳重に保管されていたオリジナルテープの自生粉の剥がれや巻き取り傷といった物理的な痛みは徹底的に修復され、その上、オリジナル録音で使用されていたチューブタイプのアンプを持つアンペックス300の3をレストアしたデッキで再生。それを2分の1インチ2トラックにミックスダウンしたものをマスターとして、JVC マスタリングセンターで慎重にリマスタリングされている。それによって、オリジナルの3トラック音源の音質、感動を損なうことなく、XRCD2 で忠実に再現することが可能になったのである。電源、クロック。電源によるアイソレート化を実現し、高精度クロックを外部より各機材にパラレルに供給することによるデジタル系とアナログ系の完全分離。電源とのループによるクロック信号の回り込みノイズを排除してあります。これがアーティストたちの体感した音。XRCD2 の特徴。すべての通常 CD プレイヤーで20ビット相当の音が再生可能。世界初の20ビットマスターによるダイレクトカッティングと音質管理。外部よりの音楽信号変化要因を徹底排除し、原音を維持。マスタリングからカッティングまで、全機器をカスタマイズして性能アップ。選び抜かれた音の職人たちの耳による厳しい音質管理。JVC K2 ハイエンド技術の集大成。本 CD は全体にノイズ、歪みなどがあります。これはオリジナルマスターテープによるものであり、またその歴史的音楽性の高さを鑑みての発売であることをご了承ください。XRCD2 とは、XRCD2 のプロセスはマスタリングから始まります。アナログ信号はカスタマイズされたマスタリングコンソールからダイレクトに出力され、ビクター製20ビット K2AD コンバータを用いてデジタル信号に変換されます。この20ビットのデジタル信号は、新たに開発されたデジタル K2 を通して SDIF2 のインターフェースから光磁気ディスク MO に情報を記録するソニー PCM9000 に出力されます。この過程でのデジタル K2 は、デジタルプロセス部がアナログプロセス部に及ぼす影響を遮断、高純度な AD 変換をもたらします。また、XRCD2 のプロセスでは、CD 製造工程への受け渡し用オーディオ記録媒体として、安定した特性と20ビット以上の記録能力を持つ光磁気ディスクを利用しています。ビクターの横浜工場に持ち込まれた20ビット PCM9000 フォーマットの光磁気ディスクは、さらにもう一度デジタル K2 を通して再生されます。この段階では、再生時にデジタル信号に寄生する実体や歪みを除去します。次に、この20ビット信号は、K2 スーパーコーディングによって、20ビットのクオリティを持った16ビット信号に変換され、さらに EFM 信号にエンコードされて K2 レーザーに送られます。そこで EFM 信号はカッティングマシーンのレーザーに送られる直前に再生成され、最後の最後の段階でデータストリームに存在するタイムベースジッターが除去されます。以上のマスタリングから製造に至るプロセスこそが、オリジナルマスターテープから CD への最高品質の音質転送を可能にするものです。細部に至る原音への配慮により、演奏のすべてのニュアンスが、その音が録音された時と同じに再生され、皆様にアーティスト、プロデューサー、エンジニアが意図した通りの音を楽しんでいただけるようになります。これが XRCD2 です。XRCD2 はすべての CD プレイヤーで再生できます。 この作品に添付している展示解説書は、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会にて点訳・印刷。音訳は有限会社オフィスコアにてされております。この CD を権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的に楽しむなどの場合を除き、無断複製すること。また、ネットワークなどを通じて、この CD に収録された音を送信できる状態にすることは、著作権法上禁じられています。